こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。メンタリズムで相手の心を 97% 見抜く操る。ゆるい恋愛心理術は、ロミオ・ロドリゲス JR による恋愛ハウツー系の電子書籍である。題名が示す中心的な関心は、恋愛場面で相手の反応を観察し、その心理を推測しながら、会話や関係づくりに生かすことにある。メンタリズムは超常的に心を読む能力ではなく、表情言葉。態度状況などから相手の状態を読み取る技法として恋愛心理術と結びつけられていると考えれば妥当である。一方、題名の 97% や操る強い表現を心理学的に保証された制度や他者支配の事実として受け取ることはできない。本書は学術的な恋愛心理学の概説書というより、恋愛における観察、印象形成、伝え方、駆け引きへの関心を持つ読者に向けた実践思考の一冊として位置づけられる。読む際には相手の自立性と同意を尊重する視点を保つことが重要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心を見抜くを観察可能な手がかりの読解として捉え直す。本書の題名にある相手の心を見抜くという発想は、恋愛において相手の内面を断定したいという欲求に応えるものだろう。しかし実際に扱えるのは心そのものではなく、会話の内容、返答の速さ、視線表情、姿勢、距離の取り方、場面ごとの振る舞いといった観察可能な手がかりである。重要なのは、一つの仕草を万能のサインとして解釈しないことだ。緊張して目をそらす人もいれば、単に疲労や周囲の環境のために反応が弱い人もいる。したがって観察は単発の判定ではなく、複数の手がかりと時間的な変化を照らし合わせる作業になる。恋愛で役立つのは、好意があると早言することではなく、相手が話題を広げるか、質問を返すか、約束に主体的に関わるかなど、関係への参加度を丁寧に見る姿勢である。メンタリズムをこのような仮説形成の技術として理解すれば、誤読を減らし、相手の反応に応じた穏当なコミュニケーションへつなげられる。次に、恋愛会話では質問よりも反応の質が関係の温度を示す。恋愛心理術の実用面では、何を質問するかだけでなく、相手の答えをどう受け止めるかが関係の印象を左右する。質問を連ねれば情報は得られるが、尋問のようになれば相手は警戒しやすい。反対に、相手が話した内容の要点や感情を受け取り、自分の経験を少し返し、さらに相手が選べる余地のある問いを置く会話は相互性を作りやすい。ここで観察すべきなのは、言葉の量ではない。相手が自分から具体例を出すか、話題を継続させるか、こちらについても知ろうとするかといった反応の質である。こうした反応は、少なくともその時点での安心感や関心の程度を考える材料になる。ただし、控えめな性格、忙しさ、オンラインと対面の違いなども反応を変えるため、沈黙や短文を即座に拒絶とみなすことはできない。本書を恋愛での会話術として読むなら、相手から情報を引き出す技より、相手が無理なく話せる状態を整え、反応に合わせて速度を調整する技術として活用するのが適切である。さらに、第一印象の操作ではなく、安心感を損なわない印象形成を考える。恋愛における心理的アプローチは、初対面や関係の初期における印象形成と切り離せない。人は限られた情報から相手の親しみやすさ、誠実さ、関心の向き方を推測するため、身だしなみ、声の調子、会話のテンポ、約束への対応は、言葉以上に意味を持つことがある。ただし、印象形成を相手を騙す演出として扱うと、関係の土台は弱くなる。作った人物像を維持し続ける負担が生じ、後に不一致が見えた時には信頼も損なわれるからである。実践上は、自分の魅力を過大に見せるよりも、相手の境界を尊重する一貫性の方が重要である。例えば、返答を急がさない、予定変更を明確に伝える、相手が嫌がる話題を繰り返さないといった行動は、派手なテクニックではないが、安心感を支える。ずるいという題名の刺激性をそのまま模倣するのではなく、相手の注意を得る方法と相手の選択を奪う方法を区別する必要がある。本書のテーマは、恋愛の印象を意識化する入り口として有用でも、持続的な関係には透明性と整合性が不可欠である。そして、駆け引きの有効性は希少性ではなく、相互の選択可能性で判断する。恋愛心理術では、連絡頻度、誘い方、距離の置き方などを通じた駆け引きが注目されやすい。すぐに応じないことで価値を高く見せる。相手の関心を揺らすといった発想は、一時的に注意を引くことがあるかもしれない。しかし、注意の高まりと信頼の形成は別の問題である。不安や嫉妬を意図的に刺激して相手をつなぎ止めようとする方法は、相手の判断を曇らせ、関係を消耗させる危険がある。より健全な意味での駆け引きとは、自分の希望を一方的に押し通さず、相手の反応を確かめながら提案の強さと頻度を調整することだろう。誘いに曖昧な返答が続くなら、追求ではなく一度余地を置く。 好意を示す場合も返答や拒否の自由を残す。このような態度は相手を攻略対象として扱う見方から、独立した意思を持つ共同者として扱う見方への転換を促す。題名の操るは娯楽的反則的な表現として距離を置き、恋愛における実践的な価値を、相手の選択可能性を広げるコミュニケーションに見出すべきである。最後に高い的中率の主張を検証し、誤読の修正を会話に組み込む 97% 見抜くという表現は、読者に明確な答えが得られるという期待を抱かせる。しかし、人の感情や恋愛感情は状況によって変化し、外から正確に数値化して判定することは難しい。特に、脈あり脈なしのような二択へ急いで落とし込むと、都合の良い兆候だけを集める確証バイアスに陥りやすい。観察術を使う際には、この反応は関心を示す可能性があると仮置きし、その後のやり取りで確かめる姿勢が必要になる。例えば、会話が弾んだという印象だけで結論を出さず、次の提案への反応、相手からの働きかけ、断り方の明確さなどを総合してみる。そして、推測が外れたと分かったとき、相手を責めたり、技法を強めたりするのではなく、距離を調整することが重要である。この検証的な態度は、恋愛の不確実性を消すものではないが、思い込みによる押し付けを減らす。本書を読む価値は、絶対的な読心術を得ることではなく、自分が相手の反応をどのように解釈しているかを点検する契機として使う点にある。結論として、本書は、恋愛で相手の気持ちを知りたい、会話や距離感に自信を持ちたいと考える読者に向く。とりわけ、相手の反応を見落としがちな人や、好意の伝え方と押し付けの境界を考えたい人にとって、観察とコミュニケーションを結びつけて考える入り口になり得る。ただし、恋愛経験の少なさや不安を、確実な見抜きや操作で解決しようとする読み方には注意が必要である。相手の感情は固定された暗号ではなく、本人の状況、関係の段階、表現の個人差によって変わる。本書を実用的に読むなら、表情や言葉を判定材料にしつつも、明確な同意、率直な確認。拒否の尊重を優先したい。同種の恋愛テクニック本と比べた際の特徴は、題名にメンタリズムを掲げ、心理を読むという関心を前面に出している点にある。その強い訴求を鵜呑みにするのではなく、観察から仮説を立て、会話で確かめ、相手の自由を守るという枠組みで読めば、恋愛を一方的な攻略ではなく、相互理解の過程として捉え直す知的な利点が得られる。ご支援いただける場合は、ロミオ・ロドリゲス JR、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。